変わりまして、第1回古戦場公園再整備事業市民ワークショップ開催のお知らせです。長久手市では古戦場公園を再整備する予定です。そこで市民の皆さんが再整備後の公園をどのように活用し、どう関わっていくかを考えるため市民ワークショップを開催します。皆さんの参加をお待ちしています。時は12月14日金曜日18時30分から20時30分まで。場所は市役所西庁舎3階公民館研修室です。内容は参加者の皆さんが感じる古戦場公園の魅力などについて話し合います。お申し込みは12月12日水曜までに障害学習課窓口または電話で申し込んでください。当日参加もできます。以上、問い合わせは障害学習課電話 56-0627 にお願いいたします。変わりまして、長久手市文化の家のお知らせです。創造スタッフ企画、石川貴則サクソフォンリサイタル。石川貴則が創造スタッフとしてお届けするラスト公演、4年間の集大成として音色にこだわってきたすべてをお届けします。サクソフォンとピアノの音色が溶け合うひとときをお楽しみください。時は2月27日水曜日18時半会場、19時開演です。場所は風のホールです。次に長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス長久手第21回定期演奏会、心躍る合唱の世界、作曲家の生き方に迫るをテーマに、作曲家横山純子さんをお迎えして対談などをお楽しみいただきながら代表作の数々を歌います。時は2月17日日曜日13時30分会場、14時開演です。場所は森のホールです。次にジャズ長久手、やっぱりジャズはいい。多くのミュージシャンから絶大な信頼を集めるドラマー正真正銘ジャズ界の申し子本田珠也が長久手に登場。トリオで繊細かつダイナミックで感性豊かなプレイをお楽しみください。豪華ゲストにも注目です。時は2月22日金曜日18時30分会場、19時開演です。場所は風のホールです。次に平日マチネコンサート、午後の佇みバイオリンとピアノで送る珠玉の名曲集、ブラームスのバイオリンソナタを華麗に優雅に奏でます。時は2月7日木曜日13時30分会場、14時開演です。場所は森のホールです。次に東京厚生ウィンドオーケストラ愛知県立芸術大学ウィンドオーケストラコラボレーションコンサート in 長久手2019、長久手で吹奏楽三昧、あの東京厚生ウィンドオーケストラが演奏する2019年度全日本吹奏楽コンクール課題曲をいち早く東海地区で弾ける大チャンスです。時は2月11日月曜日祝日、午前の部は10時半会場、11時開演、午後の部は14時会場、14時半開演です。場所は森のホールです。以上、お問い合わせは文化の家電話 61-2888 にお願いいたします。
次はシニアの広場です。暁の会による認知症家族交流会が行われます。内容はほっと一息、家族同士で集まって介護の悩みを話したり情報交換をしてみませんかということです。時は12月の21日金曜日1時半から3時半まで。場所は福祉の家2階会議室。対象は認知症の人を介護している家族。料金は無料、申し込みもいりません。次に福祉の家の施設情報は、福祉の家年末年始の休館日は12月の28日金曜日から1月4日の金曜日までです。高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種について、平成30年度で任意高齢者 肺炎球菌ワクチン予防接種の費用助成が終了します。また平成31年度からは定期接種においても65歳以外の年齢の人は対象外になります。接種希望の人は早めに接種をしてください。費用が助成になるのは市内在住で肺炎球菌ワクチンを接種したことがない平成31年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、もしくは接種当日60歳から65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能または使途免疫不全ウイルスによる免疫の機能のいずれかに障害を有する人、この人は身体障害者1級手帳をお持ちの方です。もしくは対象以外の65歳以上の人ということになります。金額は2500円、生活保護世帯の人は自己負担が免除されます。希望する場合は接種1週間以上前に連絡が必要になります。申し込みは接種前に健康推進課へ申し込み、電話申し込みも可です。接種1週間以上前に必ずご連絡をしてください。過去に肺炎球菌を接種したことがある人は対象になりません。健康推進課の電話番号は 63-3300 です。歳末助け合い事業年忘れお笑い演芸会を開催します。高齢者のための年忘れお笑い演芸会を開催します。ボランティアの落語を行いますので、皆さん大いに笑って明るい気持ちで新年を迎えませんか。時は第1回が12月9日日曜日、定員200人、第2回12月12日水曜日、定員100人、第3回12月15日土曜日、定員70人、いずれも1時半会場、2時開演です。場所は第1回はイオンモール長くて4階イオンホール、2回目は福祉の家2階集会室、3回目は北小学校1階多目室になります。料金はいりません。申し込みも不要です。ただし会場の席には限りがありますから、そのおつもりでお願いいたします。問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 62-4700 です。次に高齢者障害学習講座が始まります。講座名はバランスディスクで転倒防止、素敵な編み物、健やか太極拳、アクアトレーニング、男性限定のアクアトレーニング、ボービクス、60歳からの英語再入門、認知症のリスクを減らす60代からのロコモ対策、癒しのヨガ以上ですが、詳しく、お申し込みなど詳しいことはお問い合わせは長寿課、電話 56-0631 へお願いします。次はイベントのお知らせです。歳末開戦市が尾張東流通センターで行われます。皆さんから大変ご好評をいただいています。歳末開戦市を今年も開催いたします。歳末開戦市では市場を開放し、海産物などのお正月用品を豊富に取り揃えて皆さんのお越しをお待ちしています。時は12月30日日曜日、31日月曜日の10時から12時まで、場所は尾張東地方卸売市場です。これは瀬戸市南山口町になります。お問い合わせは尾張東流通センター 電話 0561-84-9881 へお願いします。骨密度の測定会が行われます。これは要予約になります。時は12月の27日木曜日9時半から3時まで。場所は保健センター3階会議室。対象は市内在住の20歳以上で今年度に測定していない人先着120人です。内容は骨密度の測定個別相談です。お申し込みは12月の3日月曜日9時から健康促進課窓口または電話でお申し込みください。先着順になります。素足で測定しますので軽装でお越しください。健康促進課の電話番号は 63-3300 です。
ブロック塀等の調査を実施します。平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震でブロック塀が倒壊し犠牲者が発生しました。これを受け本市職員による小学校通学路におけるブロック塀等の安全点検を実施しました。しかし市内全域のブロック塀等の状況を把握できておりません。そのため地域の方々にご協力いただき市内全域のブロック塀等の調査を行いますのでご理解ご協力よろしくお願いいたします。調査対象、これは目視によります。道路に面したブロック塀で目視により高さが道路面から1メートル以上あるもの。調査期間は12月上旬から2月末までとなっています。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお願いいたします。次に12月1日から20日、年末の安全なまちづくり県民運動が行われます。年末の慌ただしさの隙を狙った犯罪に巻き込まれることなく年末を明るく平穏に送り新しい年を迎えるためにより一層気を引き締めましょう。年間のスローガンです。 3N 運動、これは三内運動ですが、犯罪に遭わない、犯罪を起こさせない、犯罪を見逃さない。そして今年の犯罪発生状況の特徴です。3つあります。1つ目、愛知県は住宅対象侵入等が11年連続全国最多です。十分注意してください。2つ目、住宅対象侵入等のうち忍び込みが増加しています。多額の現金を家に置かないようにしましょう。そして3つ目です。自転車盗難車の半分以上は無施錠でした。通録を心がけましょう。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお願いします。次に N バス相模根ニュータウンバス停の一時休止解除のお知らせです。長久手ニュータウン内の下水道整備工事のため N バス相模根ニュータウンバス停を一時休止していますが、工事が休校の間バス停の一時休止を解除します。このお問い合わせも安心安全課電話 56-0611 です。次に土地または家屋の固定資産税。土地または家屋の所有者が亡くなった場合、また家屋を取り壊した場合は速やかに届け入れをしてください。毎年土地の利用状況を調査しています。12月初旬から1月下旬にかけて税務課職員が確認に回りますので協力をお願いいたします。以上のお問い合わせは税務課電話 56-0609 までお願いいたします。次はがんサポートホットラインです。愛知県ではがん治療経験者による がん患者さんとご家族を対象とした電話相談を行っています。がん患者さんやそのご家族のがんの不安や悩みを聞いてほしい、地域の医療機関の情報を得たい、がんの患者会に出たい、同じがんの体験者と話したい、などのご相談に応じます。お気軽にお電話ください。お問い合わせは、愛知県健康対策課、電話 052-954-6326 までお願いいたします。代わりまして、ドクターからあなたへ。今月は森のがん科、新井先生から緑内障について伺います。緑内障は日本人の失明原因の第1位の病気です。40歳以上の20人に1人が緑内障だと言われています。進行するまで自覚症状があまりないので、早期発見が大切です。検査としては、視野検査、眼圧検査、眼底検査などがあります。眼圧が正常でも緑内障ではないとは言えません。眼圧が正常な緑内障は、眼圧が正常より高い緑内障よりも多いと言われています。検診などで撮影される眼底検査で、視神経のくぼみが大きくなっていないか判定することができます。ただ、視神経のくぼみ方には個人差が大きいので、異常と判定されても、実際には異常がないこともあります。光干渉断層計、OCT、これは緑内障の早期発見に非常に有用です。網膜の厚みの微妙な変化を捉えることができます。緑内障の場合、網膜が部分的に薄くなっていき、視神経のくぼみも大きくなっていきます。緑内障と診断された場合、点眼治療が中心となります。眼圧が正常であっても、点眼薬で眼圧をさらに下げることで進行を遅らせることができます。近年、さまざまな点眼が開発され、配合点眼液といって2つの種類の点眼薬が1つになったものもあり、よりコントロールしやすくなってきました。治療を中断すると、知らないうちに視野が進行して狭くなってしまうことが多く、しっかり点眼を続けることが大切だと思います。以上です。では、一平と一服、ボリューム62。重箱の隅。最近読んだ本に、織田信長が幼少期にアリを観察していたという話が書かれていました。アリというと、高度経済成長期に、日本人は働きアリだとからかわれたように、勤勉に働く者の象徴ですが、本の中で信長は、働きアリのうち2割ほどのアリはほとんど働かず、遊んでいることに気がついたそうです。このことは働きアリの法則と呼ばれているのですが、アリのうち懸命に働くアリは2割、働かないアリが2割、残り6割のアリは普通に働いているそうです。面白いのは、働かないアリを集めてグループにすると、そのうちの2割はやはり働かないのですが、6割は普通に働き、2割は懸命に働くように変わるそうです。逆に、懸命に働くアリを集めたグループを作っても、やはりそのうち2割は働かなくなるそうで、働くか働かないかに関しては、個々の特性は関係なく、対極的には同じ比率になるそうです。それでは、結局どんな組織を作っても2割は働かず無駄が出るということでしょうか。私はそうではないと思います。この2割は無駄ではなく遊びなのだと思います。もう一つ面白い話があります。正方形の内側に接する円を描きます。この円の正方形に対する面積の比率を計算すると、約8割になりますが、この比率は自然界や経済界のさまざまな場面に出てくるそうです。自然界では空気中の窒素の比率や新生児の体の水分の比率、 海水の塩分のうち塩化ナトリウムの比率などが 78% だそうです。また経済界ではパレードの法則と呼ばれる法則があり、会社の売上の8割はその会社の2割の商品で生み出している。売上の8割は2割の従業員が生み出していると言われているそうです。さまざまな物事は単一ではなく2割の遊びが入っているためうまく動くのだと思います。私はよく子どもたちに雑木林を残したいと話しています。雑木林は人工的に植樹で作った杉山などとは違い、さまざまな種類の木や雑草で成り立っています。単一なもので構成された世界は一つの弱点を突かれただけで全滅してしまいます。そのため生命は多様性を得るためにあえて非効率な揺らぎを取り入れて生き残ってきたわけですが、この進化の歴史で得た必要な揺らぎの比率が2割なのだと思います。この揺らぎが遊びで、機械の連結部などに必要な隙間という意味の遊びでもあり、遊戯という意味の遊びも全て同じものだと考えています。細かいことばかり取り上げて口うるさく言うことを重箱の隅をつつくと言いますが、完璧を求めて先の正方形の隅までつついて遊びをなくしてしまうと、機械も動きませんし、組織も人も動きません。子育ても遊びをなくしてしつけや勉強ばかり詰め込むのではなく、のみのみとおおらかに育てるべきだと考えています。私の経験則では、物事は完璧を目指すのではなく、ほどほど、ぼちぼち、具体的には8割にしておくとうまくいくものだと思います。以上で一平と一服を終わります。代わって統計情報です。平成30年11月1日現在、人口は総人口が 58,268 人、先月比158人プラスです。男性は57人プラスで 28,878 人、女性が101人プラスで 29,390 人、世帯数は62世帯プラスで 23,746 人です。月間移動数は10月は転入が329人、転出が206人、出生70人、死亡35人です。交通事故は10月は死亡はなし、重傷が2人、軽傷が28人です。そして犯罪発生状況ですが、10月は刑法犯が41件、侵入等はありませんでした。以上です。これで広報長くて12月号を終わります。暖かい秋でしたが、これから寒さも本格化してまいります。皆様、風邪などお召しになりませんように。元気で年末をお過ごしください。